知っておきたい日本の名著、跳躍五輪の書、宮本武蔵。五輪の書は、おそらく日本で最も有名な剣士である宮本武蔵の著書です。これは長年にわたって剣術を磨いてきた武蔵が、60歳になった時に自分の理論を一冊にまとめようとして書いたものとされます。まずは著者である武蔵について紹介したいところですが、実はこの人、現代日本での知名度とは裏腹に、その生涯は分かっていない部分が非常に多いのです。私たちがイメージする武蔵の人生、特に吉岡清十郎をはじめとする吉岡一門との血で血を争う戦いや、佐々木小次郎との巌流島での決闘などは、かなりの範囲が後世になって創作されたものではないかと考えられています。特に吉川英治が武蔵の伝記、二天記をベースに書いた小説、宮本武蔵の影響が非常に大きいのでしょう。それでもわかる範囲で武蔵の人生を追いかけてみましょう。生まれた年にも諸説ありますが、五輪の書の記述を信じるなら、1584年になります。生まれは播磨の国とありますが、二天記には美作坂の国とあって、こちらも根強い支持を受けています。名字としては宮本が有名ですが、父親、あるいは養父とされる無二歳が、新免家という戦国武将に仕えていた縁から、無二歳も、そして武蔵も、新免を名乗ることがあります。無二歳は、通り流兵法という剣術の流派を開いた剣の達人でしたから、当然息子にも厳しく剣を教え込んだようです。その息子の武蔵は、13歳で初めて決闘に挑んで勝利して以来、日本全国を放浪しながら戦うこと60回余り。ついに敗れることがなかった。というのは、まさに五輪の書で自身が書いていることです。ただ武蔵は、具体的に誰とどう戦ったかという話はあまり書いていないので、ここに後世の創作の余地があったわけですね。30歳を超えたあたりから武蔵は、剣術修行以外にも目を向けるようになり、様々な学問、また芸能も学んでいきます。特に水墨画は有名で、武蔵は画家としても知られているのです。一方武士としては、関ヶ原の戦いや大阪の陣に参加したらしいことがわかっています。また1634年には、小倉藩主の小笠原忠真という人のもとに身を寄せました。この藩には、武蔵の養子である宮本伊織が家老として仕えていましたので、その縁もあったのでしょう。4年後、島原の乱が巻き起こると、武蔵は伊織と共に出陣しています。1640年、武蔵は熊本藩の細川忠俊に招かれて熊本へ移り住み、残りの生涯をこの地で過ごすことになります。この頃武蔵は様々な芸能に励んだ一方で、自らの武術を多くの弟子たちに伝えもしました。熊本時代以前、武蔵は自分の兵法を延命流と呼んでいましたが、二刀一流、あるいは二点一流と呼ぶようになります。二点一流で統一されるようになったのは、武蔵の死後のことです。五輪の書でもこの表記揺れが残っていますが、原文の呼び方を踏襲しました。やがて武蔵は自らの死を悟り、己の考え方、剣の奥義をまとめようと考えたといい、まずは細川忠俊の求めに応じて、兵法35箇条という書物を書いています。これを発展させる形で作り上げたのが、五輪の書だというのが一般的な説です。武蔵は、金峰山、あるいは、岩戸山と呼ぶ山にこもり、亡くなる直前まで五輪の書を書き続けました。 未完成ながらその文書は弟子たちに託され、写本され、広まる中で、もともとは二天一流兵法書と呼ばれていたものが、五輪の書と呼ばれるようになり、そして現在に至るというわけです。ただ、最初に武蔵が書いた原稿が残っていないこともあって、実は五輪の書は武蔵自身が書いたものではなく、弟子たちが武蔵の考えをまとめたものではないかという説もあることは紹介しておきます。ここでは写本の中で、細川伊右衛門と呼ばれるものを下敷きにしています。ではここからは、いよいよ五輪の書そのものの説明に入りましょう。タイトルの五輪は、地、水、火、風、空の全五感に対応していますが、もともとは仏教の五輪、あるいは五大と呼ばれる概念にルーツがあります。仏教の五輪は、世界を形作る五つの要素のことを指しており、武蔵はそこに独自の考え方を持ち込みました。一冊目の地の観には、そもそも全体の序文として、宮本武蔵とはどんな人物で、どうしてこのような本を作ろうと考えたのかを記した上で、兵法そのものについての自分の考えや、修行というものはどのような心構えで挑むべきかを紹介しています。続く水の観は、剣術の技をまとめた本としては革新的な部分になり、具体的に二天一流ではどのように刀や自分の体を動かすのかを紹介しています。しかし武蔵の時代、剣術は単に技術として学ぶだけのものではなく、命がけで相手と競う勝負でもありました。そのため三冊目の火の観では、勝負の場にいかに挑むか、いかにして勝利をつかむかを説いています。また、様々な剣術流派が乱立した時代でもありましたし、また武蔵自身も、他流の兵法家と60以上にわたって勝負をした人ですから、他の流派にはこういう欠点がある。しかし我が流派にはこういう長所があると、風の観に記しました。自流の宣伝でもあったわけですね。最後、五冊目の空の観は、独特です。他の観よりもぐっと短いため、もしかしたら未完成だったのかもしれませんが、兵法を極めた後の悟りの境地について記しているからこそ短い、と考えるべきなのでしょう。全体としては、剣術流派である二天一流の考え方や、剣、身体の使い方などについて詳しく紹介しているのですが、興味深い点が一つあります。それは、万人と万人の合戦、大部の兵法と武蔵自身が記している大規模な軍団と軍団とのぶつかり合いにも自分の兵法、つまり二天一流が役に立つと繰り返し繰り返し主張していることです。剣術というと、どうしても個人での戦いに使うものと連想してしまいますが、二天一流はそうではないと、武蔵は言っているわけですね。五輪の書の十数年前に書かれたものに、柳生宗則の兵法家伝書があり、この時代を代表する二つの兵法書と言われているのですが、実はこちらでも同じように、軍団を指揮する武将のための考え方が紹介されています。武蔵と宗則には、思想的に共通するところがあったのでしょうか。宗則は最終的に将軍の剣術指南役になり、大名にまでなった人ですから、軍団の指揮について考えるのも当然です。一方武蔵は合戦にこそ参加していますが、武将や大名にはなっていません。ただすでに紹介した通り、大名の客人として招かれることはありましたから、そのような中で、軍団を指揮する人の考え方についても理解するようになったのかもしれません。一対一で相手を切り殺し、勝つための兵法だけでなく、集団を指揮して勝利をつかむための兵法についても教えてくれる五輪の書は、現代を生きる私たちが人生について考えたり、成功を得たりするためにも 大いに役立つことでしょう。ただやはり剣術の技を教えるための本であることも間違いありませんから、どうしても剣術にあまり縁のない人には興味を持ちにくい内容も多くなります。そこで本書では分量の問題もあることから、剣術の具体的な技については基本的なところ以外の一部を割愛いたしました。ご了承ください。